聖書を読みいたします。旧約聖書出エジプト記17章1節から7節まで、旧約聖書の122ページです。出エジプト記17章1節から7節までお読みいたします。主の命令により、イスラエルの人々の共同体全体は真の荒野を出発し、旅程に従って進み、レフィディムに宿営したが、そこには民の飲み水がなかった。民がモーセと争い、我々に飲み水を与えよと言うと、モーセは言った。なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのか。しかし民は喉が渇いて仕方ないので、モーセに向かって不平を述べた。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか。私も子供たちも家畜までも渇きで殺すためなのか。モーセは主に、私はこの民をどうすればよいのですか。彼らは今にも私を石で打ち殺そうとしています。と叫ぶと、主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い、民の前を進め。また、ナイル川を打った杖を持って行くがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て。そこから水が出て、民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。彼はその場所をマサ、試しとメリバ、争いと名付けた。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言って、モーセと争い、主を試したからである。おはようございます。新学生の西川良三です。本日の聖書箇所には、イスラエルの民がモーセに率いられて、エジプトを出て、彼らの先祖が住んでいた地に向かって、荒野を放浪しているときに起きたとされる出来事が書かれています。歴史的には紀元前1300年頃、今から約3300年も前のこととされます。この出エジプト記に記されていることは、旧約聖書の民数記というところにもほぼ同じ内容で存在します。石から水が噴き出したという不思議な話です。この時のことが文字となって聖書の中に記されるようになるまでには大変長い時間が経っていると考えられるので、歴史的に本当にこのことがあったのかなかったのかを問うことは意味のないことです。大事なのは、何がこの話を通して私たちに語りかけてくるかということです。神からの不思議な助けによって、イスラエルの民が荒野を進んでいくことが旧約聖書の出エジプト記を中心に描かれています。イスラエルの民らは指導者モーセに不平不満を述べながらも、神によってエジプトの追手から守られ、飲む水が与えられ、食べ物も天からのマナを与えられたことが書かれています。そして本日の聖書箇所のところで、レフィディムというところに来たとき、再び水がない状況に直面します。そこにおいて、モーセが民と争い、民が我々に水を与えよと言ったとあります。ここでは民は単に不平を述べるだけでは終わりませんでした。民数記にある同じ内容の箇所を読むと、徒党を組んでモーセとアロンに逆らったとありますから、もしかすると一部の人間が主導権を握ろうとしていた動きがそこにあったのかもしれません。モーセは、なぜ私と争うのか、なぜ主を試すのかと彼らに言います。しかし民らは、モーセが 自分たちをエジプトから導き出したこと自体を責め、今にもモーセを殺そうとしているとさえ思える勢いでした。モーセはうろたえて神に助けを求めます。神はモーセに長老数名を連れて、神がエジプトにいた時に授けた杖を持って行き、自分が立つ岩に行きなさい、そして杖で岩を叩けば皆が飲む水が出ると伝えます。この聖書箇所には書かれていませんが、民数記の記事ではそこから水がほとばしり出て、それで民や家畜らが飲むことができたと記されています。2節の後半には、なぜ主を試すのかとモーセが彼らに言ったとあります。そして7節の最後のところで、イスラエルの人々が果たして主は我々の間におられるのでしょうかと言ってモーセと争い、主を試したからであるとあります。この物語のまとめの部分にあたる主を試した、すなわち神を試したということが、ここでこの記事の編集者が示したかった大事なテーマとして捉えることができるでしょう。人が神を試すということはどういうことでしょうか。この試すという言葉は旧約聖書に大変多く現れます。ほとんどは神が人を試す、あるいは人が人を試すという場面で使われます。例えば神がアブラハムの信仰を試すために、一人息子イサクを捧げよと命じる場面で使われています。神が人を試すのは、それによってご自分に対する忠誠心を確かめるということがあるでしょう。あるいは難題を与えて成長していくものとして鍛えるという教育的意味があるかもしれません。一方、人が人を試すという場面で使われている聖書の有名な箇所は、イスラエルの王ソロモンのところを訪ねてきたシェバの女王がソロモン王に難問を投げかけ、彼の知恵を試そうとしたという箇所に見られます。人が人を試すのは、その人がどれだけ能力があるかを知ろうとする場合で、人に試験を課すということがそれに当てはまります。さらに師匠が弟子に難題を与えて鍛えようと教育的意味合いで行う場合もあるでしょう。さらに人に対し疑念が生じてきた場合に、相手が信頼に足る人物であるあるかを確かめるために行うことがあるとも言えるでしょう。人が神を試すということを行おうとする場合、神様にどれだけ能力があるかどうかを試すなどとはなどということはありえません。神様にテストを受けてくださいなどと呼び寄せることはできないことです。また神様に成長してもらおうなどと教育的見地から試すなどとは、小さな子供が親や大人に対して教育を行おうとすると同じであり、ありえないことです。イスラエルの人々が、民が神を試したということは、彼らは神の存在を知りつつも神に対する信頼、信仰を失いかけていたからだと言えます。すでに民は何度も神からの不思議な力で助けられていたにもかかわらず、信じ続けることができなかったのです。民らはモーセを通して神に自分たちの要求を述べます。水が与えられなければ、彼らの言い分は、もはや神は自分たちと共にはいないことを証明したということになります。しかし要求通り水が与えられたとしても、それはそれで問題です。それは神が人間の意思で動かされたということになるからです。人の意思で動く神は 人間に従う存在であり、それはつまり人間に作られた神で本当の神ではありません。どちらに転んでもまさに民らが要求したことはモーセそして神を試みる行為でした。本当の神への信仰を失わせる危険性のあることでした。これに対して神はどう対応したでしょうか。もともと神はイスラエルの民を選び契約を結び一貫して守ろうとされてきた方です。したがって神は彼らを死なせるようなことはせず水を与えます。しかしその与え方は民らの想像を超えた普通ならありえない形で行われます。すなわち大きな岩から水がほとばしり出るという奇跡によってです。神は一方的意志によって人間の想像を超えたところで恵みを賜る方であることを示されたのでした。ここで私たちに問われているのは神が常に恵みをくださる存在であること信じ続けることができるかということです。それは神が与えてくださった命とこの世界に希望を持ち続けることができるかということにもつながります。また神に対してのみならず家族や配偶者に対して友人に対してあるいは社会全体のこれからの在り方に対して信頼を失わずにいられるかということです。それを信じ続けるということは特に困難な状況に置かれると揺さぶられます。今は荒れ野の中を人類が進んでいるような時代です。新型コロナウイルスの影響のもとこれまで与えられてきた私たちの生活基盤が全くなくなるのではないかという不安に苛まれる時です。しかし人類は歴史の中でさまざまな試練に遭いながらもしばしば思いもかけない形で解決が示されてきました。その根底には神は人間が誰一人として滅ぶことを望んでいない、どのような人もすべて恵みに預かり救われることを望んでおられるのだという信仰を持ち続けた人たちがいたからでした。神に対する信頼を持ち続け他の人への信頼も失うことなく忍耐しつつ協力して難局を乗り切ってきた来ることができた人がいたからです。特に今の時はもっと大変なことが起こるという風評がネット上に現れるようなこともあって心を騒がしトゲトゲしく心がなりがちです。しかし信頼と忍耐と希望を持ち続けることで必ず道が開けるということを荒れ野でのイスラエルの歩みを通して我々は知るのではないでしょうか。大事なのは信じ続けるということです。心騒がすことなく指導者たる専門家の人たちの言うことに耳を傾けつつ今までの歩みそして日々の小さな恵みに感謝しつつやがて夜が明けることを希望を持って歩んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。天の神様、困難な状況下にあってもあなたが恵みをいつもくださり助けてくださる方であるということを信じて歩んでいくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して毎日お捧げいたします。アーメン。